高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は事業計画立案における人件費の決め方についてお話をいたします。年末に近づいてくると、来年の計画を立てたり、年度末も同じように来年度ですね、4月からの計画を立てたりということで、後継者、後継社長の皆さんはですね、1年とか3年とかの事業計画を立てることが多いと思います。この事業における経営計画を立案することはですね、非常に大切なことですね。これから1年、どのようなものを目指していくのか。もちろんそれは数字的なものが、やはり事業計画ですから、一つ目に見えるものでありますけれども、その数字を達成するために、どのような行動をするか、そしてどのように判断するかっていうのがですね、これがやっぱり研ぎ澄まされるために事業計画というものはありますので、日常の日々忙しい中でついつい判断がブレてしまったり、もしくは焦ったり間違えたりすることあると思うんですね。その時にやはり事業計画という自分の判断の拠り所であったり、車の運転であれば地図があれば、どの方向に向かっていくか、そしてどの道が咲いていくかっていうのを選べますね。もちろん運転しながら、あっちがいいんじゃない、こっちがいいんじゃないと、とっさの判断も大切ではありますけど、それだけではうまくいかない時も当然ありますから、とっさの判断と長期的な判断、それは地図を使った判断という意味ですね、という時に今度両方がいります。なので経営計画は立てることはとても大切です。なのでこのポッドキャストでもですね、何度も言っているように、何も事業計画や経営計画を立てないというのはですね、良くないわけですね。特に事業承継をする中小企業は、これまではそれでできてきた、なのでいらないんじゃないかという先代であったり、もしくは今の経営者の方はですね、そう考えている方も多いと思います。その方がずっとするんであったら、もしかしたら皆さんの会社には事業計画というものは基本経営者や社長の頭の中にあるので、いらないのかもしれないです。しかし後継者、後継社長の方はですね、頭の中にそんなにパッと事業計画は描けているかというと、これ難しいですね。これはさすがに経験がいります。なので、まず最初は紙に書くということがまず重要なわけですね。なので、必ず事業計画を立ててください。で、これが5年、10年、ひょっとしたら20年ぐらいですかね。慣れてきたら経営計画が頭の中に簡単にすぐ思いつくようになるとですね。確かに事業計画を書くという作業はいらないのかもしれませんが、少なくともそこに到達するまではやっぱり事業計画というのをご自身で書いて、どうするかっていうのはですね、目に見える形にしなきゃいけない。と同時に、それやっぱり社内で共有することによって、社員の皆さん、スタッフの皆さんが、こういうことを目指してるんだ、こういうことを大切しなきゃいけないんだ、普段こういうことを気にしてお仕事しなきゃいけないんだっていうのがわかるので、経営計画というのは必要ですね。なので、すでに書いてる方もたくさんいらっしゃると思います。で、今回はですね、いろんな私もそういう経営計画を立てるときに、コンサルティングや質問を受けるときにですね、皆さんが悩むポイントの一つである人件費の決め方について、特にお話をしていきたいと思います。 人件費ってどうやって決めたらいいんですかっていうのはですね、これ素朴な疑問だと思います。自分の会社の人件費が高いのか低いのかわからないわけですね。求人雑誌を見ると募集してる職種とか年齢とかでだいたい業界平均これぐらいかなっていうのはですね、なんとなくはわかるんですけど、でもだから言ってたらそれが全部うちの会社、自分の会社に当てはまるかって言ったらそういうわけではないので、我が社、自分の会社としてはどれぐらいがいいんだろうかっていうのを決めなきゃいけません。とはいえ何事においてもこれまでうまくいった先人たちの経営が残してくれた知恵があります。それを活用しないという手はないので、今回はその中における人件費の決め方を数字的にお話ししたいと思いますね。そもそも人件費というのはどのように支払うかというとですね、もちろん現金では払うんですけども、売上というのがありまして、原価を引いた残りが売上総利益ですね、あらりとも言います。でここから人件費をまず最初に引いて、その後経費ですね、販管費を引いて、そして営業利益、これがその会社の本業であったり事業の儲け指数を表すという意味で非常に重要ですね。でそこから金利などを引いたものが経常利益ということで、金融機関さんはこの経常利益ね、重要視します。なので人件費は今言ったようにあらりから引くので、原価を引いた売上総利益ですね。なのでじゃあそのあらりの中からどれぐらい支払っていいかっていうのがですね、これが人件費の決め方の一つの目安です。でもそもそもあらりがありますよね。でこれって業種業界規模ありますけども、中小企業であれば基本的に働いている人々が稼いでるわけですよね。ロボットが稼いでるというわけではなく、もちろん設備としてロボットあるにしても、そこに働いている人々が売上とか仕事に貢献していることでたくさんありますね。なので経営学で言うと、この売上総利益あらりっていうのは中小企業のように人が稼ぎ出すということを考えると、一人年間これぐらいは稼がないとあらり、もしくは会社の経営が成り立ちませんよっていうのが、これはもう統計上分かっているわけですね。なので一般的に従業員お一人、正社員お一人に対して1000万のあらり、売上総利益を稼ぎ出すっていうのが一つの基準になっています。1000万以上ですね、目指すは。なので計画を立てるときにまず皆さんが考えるべきは、今いる人数かける1000万をあらりで稼ぎ出さなきゃいけないっていうことですね。で当然正社員さんであれば一人いくらっていうのは分かりやすいですし、アルバイトパートさんが多い業種となりますので、その場合は一人週40時間なので、アルバイトさんですかね、週1日の人もいれば3日も人もいると思うので、まあそこをこう一人分っていうのをちゃんと計算して、じゃあうちの会社は正社員の数でいうと働いてる時間でいうと何人分だと、それかける一人1000万稼ぎ出さなきゃいけないですね。これあらりとして稼ぎ出さなきゃいけないっていうことですね。でこの一人1000万稼ぎ出したうちからいくら人件費として出していいか払っていいかっていう、これも目安があります。もうこれも統計で決まっていますね。これ大企業であればおおよそ 50% ちょっとですね。中小企業であれば 60% から 70% ぐらいに設定されています。つまり1000万のうち人件費に、例えば 50% だったら500万、 60% なら600万、 70% これ結構高いですけど700万人件費に払えますよっていうことなんですね。なので皆さんの会社がどれぐらいの比率なのか これを専門用語で労働分配率と言います。まあ、この名前は覚えても覚えなくてもいいですけど、この労働分配率ですね。一人が稼ぎ出した粗利を分母にして、分子を人件費にして、皆さんの会社が何パーセントなのかっていうのですね。一度計算してみてください。そしてこの人件費っていうのがですね、どの数字を足せばいいかっていうのを少し細かいですけどお話をします。年間の計算ですね。年間の粗利と年間の人件費なので、当然年間のお給料12ヶ月分と、賞与、夏と冬の賞与ですね。そして計算はちょっと手間がかかりますけれども、社会保険料、労働保険も含めて、いわゆる保険料ですね。それを個人が支払う分と、当然会社が支払う分、これ倍ありますから、これを足す。さらに、法定外の福利厚生費ですね。これも足す。ということで、これらを足したものを人件費と言いますので、皆さんの会社の一人当たりの粗利を分母、で先ほど言った人件費を分子にして何パーセントかっていうのをですね、まず現状として知ってください。大企業で 50% ちょっとなので、まあ、その数値にあるとすごくいい会社なんですよね。目指すはそこです。で中小企業だと 60% ぐらいっていうのがですね、まあ、これが割と平均的です。ただ平均的だからいいかというと、さっき言ったみたいに50% できれば 50% 前半には持っていきたいので、まだまだ目指すべき高みがあるということですね。で仮に 70% もしくは 70% 超えてくると、これはかなり改善しなきゃいけないっていうところになっていきますので、皆さんの自分の会社がどうなのかっていうのを考えてみてください。仮にお一人400万ぐらいの年収の方であればですね、お給料とボーナス足しですね、社会保険料っていうのはおおよそ年間120万ぐらいかかりますので、この人件費でやったら520万に福利厚生費を足して540万とか50万とかになりそうですね。で年収500万の人だったら社会保険料が150万ぐらい年間かかるので、650万に福利厚生費が足して、まあ、700万弱となるので、仮に一人1000万粗利を稼ぎ出したら、この時点ですでにさっき言ったちょっと改善しなきゃいけない 70% 近くなってしまうので、じゃあうちはもっと一人当たり粗利を稼ぎ出さないとねっていうことになるんです。この1000万っていうのはもちろん一人当たりの粗利の稼ぎがベースなので、そこからやっぱり上がっていかなきゃいけないっていうのはですね、非常に重要になってきますし、今後賃上げ物価高っていうのを考えると、この一人当たり1000万っていうですね、基本的な考え方も今後は1100万であったり1200万に上がってくる可能性は十分に考えられます。なのでもっともっと目指せるんだですね。一人当たり1000万いってない会社はまず1000万を目指す。でこの数字はぜひ共有してくださいね、従業員の皆さんと。一人当たり1000万稼いだら、そこからこれぐらい払えますと。労働分配率がうちは60ですとか、70はねちょっと良くないと思うので、中小企業の平均は60なので60いきましょう。大企業並みにいったら55、50% 前半目指しましょう。全然いいと思います。それとぜひ皆さんね、これ数字を共有するというのもですね、事業計画を立てて、その効果として従業員さんと共有する。数字はですね、やっぱり一人じゃできないんですよね。社員さん、スタッフさん全員と共有するっていうことが大切なので、ぜひぜひそこを目指してください。最終的にこの事業計画を立てるときっていうのは基本逆算で作りますね。なので先ほど言った利益を実は下から計算していきます。まあ、経常利益これぐらいいるなと、要は金利を払った最終的なそこの利益ですね、これが自分の会社だったら1000万いるなとか3000万いるなとか、まず決めなきゃいけません。そこを決めて金利を払ったりするのをまず足していって、この営業利益で、営業利益でうち人件費もこれぐらいいるし、経費もこれぐらいかけなきゃいけないっていうことで、粗利が決まって 粗利益、売上総利益から今度は原価率が上がっていますから、一番上の売上が決まるということになりますので、計画というのは下から積み上げていくものですから、まずはその最終の経常利益を決めてですね、これは経営者もしくは後継者、後継社長の方がいくらっていうのを決めるのはご自身で決めて構いません。ただ一般的に言うと、売上から見ると経常利益っていうのはですね、まあ 5% から 10% っていうのはですね、目指しやすいところだと思うので、それは考えてくださいね。そして今度売上がそういうことで決まると、じゃあ御社の製品とか顧客とかに合わせてどれぐらいこの製品を売ろうか、その他にどういうように顧客を開発しようか、もしくは受注生産であれば顧客があって、その顧客にどういうものを提案して売っていこうかっていうですね、まあ、そっちに流れていくわけですね、実際の行動が。ということは、事業計画、経営計画を立てるときのスタートは利益でありますけども、と同時に大切なのは人件費の先ほどの決め方ですね。一人どれぐらい払えるんだ、もしくはさっき言った年収が、さっきね、例として400万と500万と決めましたけど、いや、うちもっとみんな頑張っているし、もっといいお給料にしてあげたいんだ、別に600万、700万、800万どんどん増やしていっていいです。じゃあそれにちゃんと法定福利益とか賞与とか足して、一人当たりこれぐらいだった、じゃあ人件費だとすると、あらりの一人稼ぎ額は1000万じゃとても無理だ、1200、1500しなきゃいけない。じゃあそのために実際の行動として何をするんですかっていうですね、数字を決めて、そして行動に落とし込んでいくということです。計画を立てるときにとても重要なんですね。なのでよくこれの反対をしてしまいそうなんです。売上を先に、いや前年度プラス 10% とか 5% とか、まあ 30% とか決めますね。そこから逆算して経費とか人件費とか利益とか全部決めちゃうと、この計画は大体うまくいきません。そうではなく、やはり下から利益から決めて、そして人件費を決めて、人件費決めるってことはもう人間の生活を考えたり決めたりすることですね。もう鉛筆なめなめでは済まないわけですよね。なので人件費を決めるっていうのはですね、とても重要なことでありますので、後継者、後継社長の方はですね、今日のこの回を聞いて、あ、そういうふうなことを基準に決めればいいんだ、もちろん会社さんによってその基準があって増やしたり、今年はちょっと厳しいからちょっと下目にっていうのはありだとは思いますけれども、でも基準がここなんだ、後継者、後継者として平均的な数値、これはこのぐらいなんだっていうのです。やっぱり知っておかないといけないということで、今回はお話をさせていただきました。はい、それでは今回は後継者、後継社長が事業計画立案における人件費の決め方についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。